せーの、番外フューチャードリーム。ついにですよ。
ドキドキした。
ついに我々もポッドキャストを配信することになりました、
はい、ありました。
いやー、これ一部のリスナーが聞くとですよ、うん、まあ、どれだけの方が聞いてくれるか分かりませんけども、うん、何かに似てるなと思うかもしれません。
なんかパクったんじゃないのって、ね、
いやいやいやいや、リスペクトしてるんです。
そうそうです、それです。それ
そうでしょ、
リスペクト、
リスペクトしてるんですよ、
はい、
でも僕もね、ポッドキャスト実は僕がリスペクトしているもの以外にも結構聞いてるんですよ。
あ、そうなの？
爆笑問題のものとか、
あ、
うん、あとは伊集院さんのとか、
うん、
しのちゃんあんまりポッドキャストって聞かないんですか？
ポッドキャストはね、まだ聞いたことないですね。
あ、それは人生の半分棒に振ってるね。
もったいない、
もったいない。
そうだよね、
ポッドキャストはほら何回も聞けるし、うん、本当にね、あれ僕結構マラソンとかしてて聞いてたんだけども、うん、ってこう吹き出しちゃうのよでね、北海道ではあまりそういう経験ないかもしれないけど、通勤中に聞いてる人って結構いるんだって。かなり危険だから。
そっか、
特にあの裏フューチャースケープなんか聞いたらですよ、うん、大変ですよ本当に。
そうだ、一人で笑ったらね。
そう
そうだ、必ず隣にしてる人を置いておくか、
う
ん、
そう
ね。
だから僕らもそれぐらいちょっと吹き出すぐらいの、ね、コンテンツが作れるか分かんないですけども、うん、まあ基本的に僕らってほら噛み合わないトークがねえ、
そうだね、
もうこれ売りにするしかないんじゃないの
逆から言えばそれもなかなかできない。
いや、できないですよ
ね。
できない
でしょ、
うん、だ、あ、こうしましょうよ、あの、うん、しのちゃんこれから、
うん、
噛み合わないトークのコンサルタントになったらいいよ
コンサルタント。
そう、今日 の, あのゲストの方、あの小熊さん素敵だったでしょ。
素敵でした。
この社長さんがどんなことを、うん、なんだろう、望んでるのかを常にサーチして、うん、それでこうつないでって、それで信用してもらうっていう、
距離を近づけていってね、
うん、こう近づけていってこう信頼をつかむ、うん、で逆にしのちゃんの場合は噛み合わないトークをコンサルして、こうなんとかこの人と別れたいとか、こう自分から言い出せないけどもこの人とはちょっとうまくいかないなっていうのを自然に思わせる、
少しずつ距離を離させる方ね。私、
そうそうそうそう、
小熊さんの逆ね。
そう、それいいんじゃない、しのちゃんなんか名刺に入れたらいいよ、あのなんだっけ、噛み合わないトークコンサルタント何ですかこれって言われる、絶対
そうだ、その肩書きで食いついてくる人もいるかもしれない。
いるよ、あれじゃない、ね、もう1週間ぐらいなんかネットかなんかにまずブログさちょっと更新したら、どっかのテレビ局なんかか見て、なんか面白い人いるなって見るかもしれないよ
ねえ、なかなかいないかも。
あれはほらこのね、まあ、何人聞いてくれるか分かんないけど、別に宣伝もしないし、この番外フューチャードリームを聞いた人で、うん、あのね、しのちゃんのことをどっかに紹介してくれる人が出てくるかもしれない、
いるかもしれない。
面白い人いるんですよ、こう、ね、番外フューチャードリームっていうポッドキャストで、ほとんどの人聞いてないんですけど、その唯一の僕一人なんですけど、そこに喋ってる人がなんと噛み合わないトークコンサルタントやってるんですよで実際にそれを実践してる番組があるんですよって
でも新鮮ですよこれ、斬新、
斬新だよね、
うん、いいところ目つけたかもしれない。
ぜひやってみてください、ね、なんか自分の生きる道が見つかった感じするでしょ。
あ、なんかちょっと光見えたね。
そうでしょ、
うん、
ちょっとやってみて、ちょっと練習してみようか。あの、
うん、麻生さんはほら、パーソナルモチベーター麻生健太郎ですって言ってるでしょ、
まあね、僕が、初めましてって言うから、あの僕は麻生と言いますって言って、ちょっと自己紹介してみて。じゃあいきますよ、初めまして。
はじめまして、
僕あの麻生健太郎と言います。
よろしくお願いいたします。噛み合わないコンサルタント白川しなと申します
あのさ、噛み合わないコンサルタントってなんか抜けてない、なんだろう、
噛み合わない、
噛み合わないってなんか歯が噛み合わないみたいじゃない噛み合わないトークコンサルタントって言わないと何が噛み合わないんだろうって思うよ今一瞬なんか違うなと思ったもん
入れ歯が外れるんです
よ。そうそうそうそうこれはちょっとね練習した方がいいわ、うん、なんか飽きてきたから違う話題にしようか、
うん、
小山君堂さんじゃないけどもうこの話題いいや本当何も決まってないけどね、まあ、うん、スタジオが使える10分あとね、残りちょっとだけねやってみようと思って配信しますけども、
はい、
今日は第1号。
第1号、
じゃあどうしようかな、反省でもする。
反省会か。
そう、反省といえば思い出した、先週ですよ、先週、
先週、
ラジオネーム、横かなさんからいただいたメールに、 検索の大会を出たっていうのあったじゃない。
ネットが普及する前 に
そうそうそうありましたよね、そんなメッセージがね、うん、ちょっと僕も、昔のなんか全部覚えてないけどもあったじゃないですか。
例題として、
そうそう、
村がなんとか村っていう村がない県が2つあると、それはどこかっていう例題をね、横金さんは出してくれたんですよね、
う
ん、
そうそう、それをしのちゃんなんて言ってました、それ
検索の
なんて言ってました、思い出してください。
検索の達人
でしょ、うん、そう言ってたよね、うん、言ってた、本当言ってた、
うん、
で今ここでちゃんと編集できてインサートできたらこう流れるんだけど、まあ、そんな予算もないしできないけどこのね、本当はですよ、あれ検索の鉄人ですから。
そう、横金さんちゃんとね、検索の鉄っていう字を出してきてくれてるのに、うん、私が勝手に達人って読んでた、
これ反省しなきゃダメですよ、
はい、
まずね、
はい、
まあ、そう言ってる自分も今日なんか間違えてたよね、俺ね、なんだっけ、忘れちゃって、なんか読み間違えたよね、それに似たようなことなんかなかった、うん、なんかしのちゃんに注意された記憶あるけど、
あれ今日ですか、
CM 中かなんかに、
今日、
うん、
え、なんだ
なんだろうね、もういいか、
もういいか、
いいで、ね、うん、とりあえず反省、今日は何かありますか、今日の反省、ね、ちょっと今僕はそれ思い出せないけど、いいかと、
音楽ねかけるときにオートポーズっていうのがあるの、
はい、
その曲が
一曲一曲止まるんだよね、ちゃんと次の曲に
行かないように、うん、
はい、
そのねオートポーズをね設定し忘れてたの。
僕らはね2人でね、ミキサー、ディレクター、アシスタントディレクター、うん、パーソナリティ全部こなしているから、一人ミキサーいないからね、自分でやんなきゃいけないっていう、まあ、ハンデはありますけども、ダメじゃないか、ちゃんとやんないと、
ごめんなさい、
ダメじゃないの、
麻生さんの反省点は、
某僕らがリスペクトしてるポッドキャストで褒めてくれてたじゃん、小山くんどうさんと柳井真希ちゃんがすごいって二人でいろいろやったら、横川さんがこう投稿してくれて、
うん、
嬉しくなかった、すごい
嬉しかった、僕たちにもできるんじゃないっていう、
ね、僕たちにもできるんじゃないって言って、自分たちじゃなくてなんだっけAD の人たちとやればとか言ってた
よね、そうそうそう、ね、あれってふっかってるし、
あれは笑ったよね、あれがね面白いところだよね、くんどさんのね、僕らたちがやっぱ噛み合ってるもん、
そうだ
そうだよ、
そうだ、
ちょっと頑張んないとさ、
そうだね、
ね、うん、俺はなんだろうな、そのさっきの自分の中で読み間違いかな、そうですね、あとね、あ、終わった後に、
うん、
今日なんだっけな、
今日もねたくさんメッセージをいただいているので、今パソコンからメールを拝見しております、今ねいろいろ見ているところなんですが、
ほらステッカーをね、作ってくださいって、ほらぼちぼち後藤さん、
はい、
でね、ステッカーなんだけども、
うん、
安っちいステッカーならばメールくれてるんですよ、大江関係の A1 という会社のパソコンインクジェットプリンター専用でステッカー用紙があります。
A1 っていう会社ありますよね、
おうおう、でバイクやヘルメットに貼れるそうですし、印刷の範囲を考えれば数枚はワンシートで可能じゃないですかねって、ああこういういいアイデアくれてる、ただ僕らで作れるってことだ、
そうなんだ、そういうシールも出てるんですね、
じゃあ僕らのちょっと小遣いで、
うん、
予算ないから
ポケットマニーで
ね、こんなにだっていつもメール皆さんくれてるんだもん、ちょっと自腹切ってさ、うん、作るぐらいのことしないといけないよね、
う
ん、
そうだね、
ステッカーくださいなんて言われたこと俺8年間やっててないよ、
まあ、
ラジオ局としてはもちろんリベルのステッカー欲しいとかあるけどさ、
うん、
ないね、これも TLJ の皆さんのおかげだよ、本当に
そうだよ、そうですね、
感謝しないと、
うん、
でもね本当デザインもあるんですよ、
そう
だからちょっとこれね、俺も後で五郎堂さんありがとうございますチェックして作れそうだったら作りますね。
ね、やってみましょう。う
ん、あとはなんだろう、やっぱりちょっとだけでも楽したいから誰か作ってくれ。
やっぱりそっ
ち。伊達直人さんね。
伊達直人さん。
伊達直人さんが現れるとね。
やっぱりそっちに行っちゃうの。
嬉しいよね。
ねえ。
出ないかな。まあ出なかったらちょっと僕らね、ちょ
っと、うん、考えよう。
1日3日ぐらい納豆を食べれば予算捻出できるのかな、分かんないけど。ね、ちょっとこれ検討しましょう、
うん、
それとね先週番組終わった後にねメールいただいてるんですよ、
先週のメールを今チェックしてるところですね、
うん、そうもう全然最近本当みんなのおかげで
いっぱいいただいてね、
俺くんどうさんにね送った時には本当に人気のない番組でってたらみんな同情で送ってくれるようになったんだよな、ありがたいよ
このつながり、
本当みんなのつながりのおかげなんだよな、ね、
さてさて、そのメールとやら、
ね、なんだっけな、うん、あのね、うん、久々だ、あれ今日見たんですよ、あれちょっと
どういう内容だったのかな、
あのね、
う
ん、提案です、フューチャードリームに対する
提案、
嬉しいでしょ、
嬉しい、
フューチャードリームに対する提案があったんですよ、
うんうん、
あれどうだっけな、あれあれどこだどこだ、いつから
そう、やっぱりね、皆さんからいろんな提案をいただいてこう前進していくっていうのがね、ラジオあってこそですよね、
そうね、うん、これあれどうだっけな、ちょっと待ってね、うん、これで一個ずつこう見ていきゃいいな、
さあ、うん、今日は3月3日ひな祭り、うん、やっぱり小さい頃思い出しますね、
しのちゃんどんなだったんだ、ちょっと写真持ってきてよ、
あのね、私ね、小さい頃からがたいが良かったからね、
だからバスケットやってたっつったっけ、
バスケもやってたんだけど、うんうん、幼稚園の時からもう小学生の 5,6 年とかに見られて、
え、ちょ
っと 5,6 年はちょっと変か、
そんなに混ぜてたのから、
混ぜてたっていうか大きかった、
は
あ、並んでも一番後ろだしね、
へえ、うん、背も高かったんだ、
背も高い、
羨ましい、
男の子より大きかったんだよね、
結構じゃあモテたんじゃない、
大きいとモテるの、
いや、なんかほら憧れじゃん、男って結構大人びた女性に憧れるから、
ああ、うん、どうなんだろうね、
あ、見つかりました、
あった、
ね、サルくん、ラジオネームサルくん、
ありがとうございます、
ね、番組に対する希望、今日はフューチャードリームに小さなアイディアというかお願いのようなものがあってメールしました、
なんだろう、
番組の名前をコールするところありますよね、俺がほら最初にフューチャードリームっていうところだよ、
うん
うん、あれは今麻生さんの声でコールされてると思いますが、うん、これを旭川の各地の幼稚園や小学校低学年の子どもたちの声でコールしていただけないでしょうか、
おお、フューチャードリーム、
いいね、
かわいい、
なるほどね、で決して麻生さんの声が嫌というわけではないのですありがとう、
ちゃんとフォローしてくれてる、
ちゃんとフォローしてくれて、でも子供の声がラジオから聞こえてくるとなんとなく番組のカラー的に良いかなと感じたもので、
うん、
確かにいいね、
最初ほっこりはしますよね、
ドゥドゥドゥドゥ
フューチャードリーム
って子供たちの声で、ちょっと子供の声ちょっとやってみてよ、
うん、
せーの、
フューチャードリーム
デ
ッ
ツデッツデレデ
ッツデレデッツデレデッツデレデッツ、
おはようございます、麻生健太郎です、
白川しのです、
さあ今日のオープニング聞きましたでしょうか、うん、今日は、白川幼稚園の白川しのちゃんたちに歌っていただきコールしてもらいました、
ありがとうございました、
健太郎くん、しのちゃん、ありがとうね、
ありがとう
ということで、あ、いいかもしれないね、
いいね、
うん、これね、やりたい、やりたいんだ、やりたいんだけど言い訳するわけじゃないんですけど、あとは言い訳なんだけど、このね、予算がね、
あ、やっぱりそっちか、
あのね、予算もそうだしね、今ね、正直な話、前ほら幼稚園に他の番組になったでしょ、 FM リベールでも、あの各幼稚園に回って声を取っていろいろやるっていう、
大きくなったら何々になりたいです
とかいろいろあったんだけども、うん、まあその諸事情っていうか、その例えば、まあ今個人情報保護とかで結構ね、あの全員のその何つうの、承諾を取るっていうのは結構難しいんだ、
あ、そっか、
でやりたいんですよ、
うん、
やりたいし、またそのやりたいって、もし承諾取れて交渉するでしょ、交渉し承諾を取り、それで機材を持ってって取る、まあもしその機材を持っていかないで本当適当なんだったら予算少なくて済むよね、
うん、
でもそれまた人を動かしてどの子って、正直まあそういうね言い訳になっちゃうんだけども、でもね、サル君のこのアイデアは本当やりたい
ね、
だから僕ら二人で実現に向けて頑張ろう、
うん、
なんかね、ちょっとだから幼稚園児のお母さんとかに会った時にさ、こう思い出して、サル君のこのアイデアを思い出して声かけてみる、ちょっとタイトルコールってできないですかねとか、あるいはこうなんか偶然にもそういうたくさん子供たちがいる場所に行って、
うんうん、
なんだろうな、なんか録音物持ってなきゃダメだよね、その時ね、いちいち機材持って人出してちょっと予算ないとできないから、
そうだよね、
うん、だからなんか iPhoneだったら録音できるか、まあ音質はそんなに良くないけど、
うん、
素材だけ取ってちょっと加工してったってできるかな、うん、ちょっとね、サル君、あのなんかチャンス狙ってみますよ、このどさくさに紛れて録音してできそうな時そうじゃないとちょっとね難しいんだよな、 でもこのアイディアいいよ ね子供たちのコールでタイトルコールってね、
子供たちの無垢な、ね、うん、姿とか癒されちゃうもん、うん、
将来のリスナー育成も踏まえてどうでしょうって確かにその通りだよ、
はい、
うん、もう幼稚園児からこうフューチャードリーム聞いてもらわないとね。
そうだよ、
その今幼稚園生4歳の人が二十歳になった時に、16年後、
うん、
何歳だよ
言わせるの、
次の曲紹介早く言ってくださいよ、もう遅いじゃないって
昨日震えて
だって16年後って俺何歳だ、45に16足して61だよ、61でできてたら嬉しいけど俺クビになってんじゃないかなみんながね、あの麻生健太郎のラジオ聞きたいってずっと言ってくれたら、
うん、
あの僕らフリーだからさ、あのね、できると思いますけども、うん、あのもう麻生の声あの番組いらないって言われたら僕らすぐクビだからね。
そうだよね、その一言でもね、動いちゃうからね。
ちょっとサラ君ぜひ応援を、
うん、
61まで
60
あの幼稚園児をちょっと育てるためにちょっと頑張ります
ね。そうだ
そうだ、ちょっとそういうチャンスがあったらさ、
うん、
しのちゃんも早くスマホに変えて録音できるもの持っててよ。
うん、
ね、
分かった、
ね、で音質そんな悪たね、ちょっとあの某番組のミキサー森田さんのような音質じゃなければ、
うん、
そういうところでパッと撮ってさ、
うん、
できるかもしれないね。
ね、
サル君本当でもこういう点ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ということでそろそろこのスタジオのね、あの期限も来ましたけれども、
うん、
まあ第1回目こんな感じでいいのかな。
こんな感じ。いやでもね、やっぱり大きな企画を始めるその第1回目に携われるって嬉しいよね。ありがたい、幸せ。
そうだね。
うん、
そうだ。あ、今目にしたからそう。さっきのね、そうポッドキャストだったら別に言ってもいいからあれだけど、ベッドシーンがあるんだって奈良で、あのオカメと天狗のそういうあのお祭りがあるんだって。
公共の場で？
そうそう。すごい祭りだよね。
それを演じる人ってどうやって選ばれるの？
オンダ祭りっていうんだよ。奈良の飛鳥村にあるの。これ見てこの写真。
どう表現しますかラジオ、
はい、でもあんまり恥ずかしそうな顔しないで、ね、見慣れてるって顔してるよ。
ちょっと待っていや
これ見てこれ
これ演じる人って自分で立候補するのかな。
これ天狗の花よりでかくないですか
そうだね、そうだそうだ、
天狗の花よりでかいでしょ。
天狗しか写真ないね
天狗とオカメがベッドシーンを演じると夢の国が
夢の国
すごいんだよ。だから世界中にいろなんかね、変なお祭りたくさんあるんだよね。あとこれ愛媛のね、
うん、
これなんて読むんだろうな、第三島、大三島って読むのかな、一人相撲っていうイベントがあってね、うん、愛媛の漢字読めない、なんだろう、大山積神社っていうのかな、
うん、
田んぼの精霊と人間との死の相撲が取りを、え、人間との死の相撲が取り行われるんだって、
うん、
要は精霊と戦う相撲があるの。
なるほど、
うん、でも精霊はほら見えてないでしょ、
うん、見えてない。
でこの精霊に勝たない と、今年の豊作が約束されないんだって。
なるほど、大事だ。
だからこの精霊と相撲を取る人は必ず勝たなきゃいけない、
大事な一番、
うん、だけどうーって負けそうになっても、うーってこう、なんだろう、今日のミキさん、札幌のミキさんがこうお代理様とお姫様、こうやってこうごっこじゃないけど、うん、自分でこう演じてるって言っちゃダメだよね、
うん、
決して八百長と言ってはいけない。そうなんだ、このイベント精霊との戦いに敗れ去りゆく男の背中を見せないように頑張るらしいんですよね。
これは毎年勝てるんでしょうかね。
かんない。あとなんだこれ、ザル破りって言ってね、
ザル、
とにかくザルを破る祭りが面白いよね、世の中いろいろあるんだよな。あ、そう、さっきのロケット祭りっていうのもすごいよね。
ひたすら
ローミンがロケットをボンボン打ち上げる
この、うん、説明の仕方も面白いよね、
うん、俺でもな、この奈良のしのちゃんもう一回見る
夢の国
これ
夢の国
花よりでかいよこれ、
花より大きい、
すごいよねこれ。悪魔の生贄だって
そうなんだ、
うん、まあこういう状況で用事ありますけどね、
うん、
まあ、もし、まあ、あの来週はそんなテーマじゃないですけど、また何か面白いなあったら、うん、あのください、
うん、
もしここで聞いてる人いたらね、
いたらね、
2人でも3人でもいたらいいね。
そうだよね、
これ聞いてくれる人がね、
うん、
はい、でもそろそろどうしようかな、もう飽きたか
どうしようか、
ちょっと電話してみる、やっぱりあの真似してみて、あの某番組、
電話してみようか、
ちょっと待ってね、うん、ちょっと待って、
はい、
電話してみるわ。誰に電話しようかな、まあ、急に振り返ってみて適当に、
まあ、急にね電話をしてみようって今麻生さんがご自身のスマートフォンを取り出してですね、何よりピッポパッポやってますけれどもね、どこにつながるんでしょうか、
はい、すのちゃんのこのひな祭りの話でもしてくださいよ。
ひな祭りね、ひな祭りね、
何でもいいですよ。
小さい頃は小学校に入ってからですかね、父親がひな祭りのおだいり様とおひな様2人だけのやつね、買ってきてくれたんですよね。
へー、そうなんだ。
うん、小さい時は何その
ちゃんと 聞きながら今やってんちゃんと。ちょっとね、出るか、
お電話、今受話器を取り出して携帯番号ですね、090の番号でしたからね、うん、さてどこにつながるでしょうか。
番号言いそうになるの、口で言っちゃダメだよね。
ダメダメダメダメダメだよ。さあどこに一体つながるんでしょうか。こうやってねいきなり電話して出てくれる方っていうのも土曜のお昼ですけど聞こえない。あ、聞こえましたね、トゥルルルルって音ね。さて誰につながるのかしら。
ちょっとこっち戻る、
出るかな。4コール目、5コール目、
出るかな。
6コール目、うん、難しいぞ。
出ないか。
出ない。
すでに
出ない。ただ
ダメだ。
ピーという発信音の後にお名前とご用件をお話しください。
じゃあなんか適当に言うか。僕だよ。
私。
元気？
元気してる？
気持ち悪い。誰だか分かんないでしょ。誰だか分かりますか。
分かりますか。
また一緒にカラオケしようね。
ね、また歌ってね。てね、
バイバイ。
またね。
これで分かる？
分かんない。
あ、切れちゃった。
ちょうどよく切れた。
今ですね、
うん。
誰に電話かけたかというと、僕の大親友宮沢敦さんですね。
はい。
旭川が生んだ歌手、今東京で頑張ってますけども、
う
ん、デビューはあの秋元康さんのプロデュースでね、
うん、
デビューしてシングルも何曲もあって、
うん、
今東京でライブ活動を中心にやってますけれども、僕ねあっくんが J-WAVE に出た時もね、僕応援のメッセージ送ったの。
あ、本当、う
ん、で J-WAVE でかっくんの曲流れてゲストで出た時に、うん、なんだっけ、何の番組だっけな、番組忘れちゃったな。で俺メッセージ送ったらね、読まれたんだよ俺。
J-WAVE で、
そうそうそうそう、
おっと、
俺その時ラジオネーム何だったかな、忘れちゃったけど、
うん
うん、その時は北の未来店舗っていうの使ってなかったけどね。うん、そうそうそう。あ、今度さ繋がったらあっくんに、うん、今だから言える秋元康さんの悪い癖とか聞く。
あ、いいね。
秋元康のいい言葉とか、
いろんなの出てきそう、うん、
秋元前説みたいなね。
秋元さんも本いっぱい出されてますからね。
そうだよね、
うん、まあ女性関係っていうか、なんて言うんだろう、こう僕がモテてた頃とか、
そうだよ ね、ちょっと秋元さんの知られざる面とかちょっと知りたいしね、
うんうん、
まあ、秋元さんのことをね、この番組でもなんだっけ、日曜日やってる奥山浩信さん、はい、うん、奥山浩信さんの弟子が秋元さんだから、
ね、そうなんですよね。
そうそう、
だからつながりはあるんですよ。
浩信さんの番組でよくね、秋元さんのことよく分かりますけども、
うん、
でもね、ほらほら、リスペクトしての小山くんどさんもいるし、はい、放送作家の方ってやっぱ面白いわ、話も面白いし、アイデアもたくさんあるし、本当リスペクトする。
どうしたらそう回転ね、うん、頭の回転が、
そう、
うん、
だから俺ずっとね、薫堂さんの本は全部読んでるし、やっぱり参考にするよね。もちろん奥山浩信さんの本も読んでるし、放送作家の方のって本当勉強になるんだよね、うん、でこの間ね、なんだっけな、フェイスブック上でなんかいろんなアプリが流行ってて、
うん、
あなたのラジオの職業をぴったりなものを探しますっていうのがあったの、そういうなんかゲームみたいな。でそれ俺やったらね、
うんうん、
放送作家って出
た。あ、
放送作家じゃ、構成作家って出た。
構成作家はまた違うんですか、うん、
同じなのかな。でもラジオパーソナリティって出なかったのがちょっとやっぱ残念だったよね。うん、
私はどんな風に出るんでしょうね。
あ、はね、しのちゃんもフェイスブックやればそういうのあるから、
うん、
ちょっとね、アカウント取ってやってみてください。
うん、
さあ結構なんか喋っちゃったな、今日紹介。
いい、ね、時間になったんじゃないの、なんだ、ね、
もうじゃあスタジオ使えなく、もう終わりなんで、うん、ちょっと待ってね、じゃあもう終わりにしますかね、
うん、
じゃあこれね、第1回目ですけど、聞いてくれる人が増えますように祈って、うん、また来週、
じゃあね、
バイバイ。